したの？急に私のことを押し倒して、目も真っ赤に充血してすごい顔してるわよ。ねえ、動画の続きは見なくていいのかしら？ほら、ひまりが間髪入れず二人目の男にやられちゃうところだよ。ああ、それとも。
もう我慢できなくなっちゃったのかな？
そうよね。私は気づいてたわよ。動画を見ているあなたが途中から怒りや悲しみよりも、侵されているひまりの姿に興奮を感じるようになってきてたこと。隠してたつもりかもしれないけどさ、ここもほら
大きくさせちゃってたもんね、ずっとさ。
ほら、膝でちょっとつついただけでもすっごく大きく膨らんでるのがわかるよ。侵されているひまりを見て、ムラムラが止まらなくなってきてるんだよね。いいよ、あなたの好きにして。私の口を使ってひまりがされたみたいにガンガンついてもいいよ。それとも前の方を使う？大丈夫、私ももう準備はできてるから。食い入るように画面を見つめて興奮しっぱなしのあなたを見てたら、私も濡れてきてたからさ、いきなりでもいいよ。あ、でも後ろは私もまだ初めてだからな。あなたが望むならいいけど、そっちなら準備は丁寧にしてほしいな。さ、どうする？枕の下から何を取り出して。何？そんなところにゴム置いてたんだ。準備万端ね。いつかひまりと使おうと思って買ってたんだ。そっか、おじさまとおばさまがいないなら今なんて絶好のチャンスだものね。でもうね、それを私相手に使おうとしてるならこんなのいらないわよ。あなたは初めてなんでしょ？だったらさ、余計なものなんてつけてないで、そのままでいいわよ。言ったでしょ？好きにしていいって。私の口にでも、下の穴にでも、なんならアナルにでも、好きな方にあなたのおちんちん突っ込んで、思うがままに腰振っていいんだよ。あ、そうだ。とりあえず下は脱いでおくね。上はどうする？別に脱いでもいいんだけど、おっぱいはひまりと比較しないでよ。私だってないわけではないけどさ。さすがにひまりと比べたら、ねえ。着たままがいいならそっちでもいいけど、汚すのだけは気をつけてほしいかな。ほら、精液の匂い撒き散らしながら帰るわけにもいかないじゃない？
でも、体だけならぐっちゃぐちゃにしちゃっていいからさ。
まあ上はこの後の流れ次第でもいいわね。ほら、あなたも服脱がなきゃ。それともうやうやしく私が脱がせてあげようか？それも制服感あって興奮しちゃうんじゃない？え？何？ごめんって、急に日和らないでよ。すごい剣幕で押し倒しておいて、いきなり冷静になられても困るよ。まあ、周りや自分の感情に流されすぎずに、相手の気持ちにも寄り添える優しさがあなたの魅力でもあるけども。でもこの場でそれは逆に寄り添えてないわよ。 しょうがないわね。じゃあさ、ひどい話とずるい話をしてあげる。聞いたらきっと後戻りしたくなくなる話。まずはひどい話からするね。ひまりがこんなひどい目に遭う羽目になったきっかけ、まあもう察しもついてるかもだけど、私が原因なんだよ。一緒の飲みに誘って、そこでお酒に一服もらせて、眠らせて、その後は店にある槍部屋に連れて行って、あとは見ての通り。でも安心して、この後ひまりはちゃんと帰ってるから、私も一緒に帰ってるから、そこは保証するわよ。だからあなたからの連絡に出ないのは、合わす顔がないからとか思ってるんじゃないかしら。そして次はずるい話。実は私もね、ビデオに出てくるあいつらにやられちゃってるの。そう、さっきのは例え話じゃなくて本当の話。あなたとひまりが初キスした日あるじゃない。あなたたちを一緒に帰らせた後にね、まだ飲みたいなと思ってふらっと初めてのバーに行ったの。そこでお酒飲んで、マスターともいろいろ話をして、今思うとあの時の話もいろいろ探られてたのかもね。しばらくしたら意識がなくなってきてね。そして起きたらひまりと同じような目に遭わされてたわ。ひまりの時よりも強めの薬を入れられてたからさ。意識はあるけど体が全然動いてくれないの。口で嫌がることしかできないけど、そんなの聞いてくれるわけもなくて、変わる変わる好き放題に、手も口もあそこも休む暇がないくらいにやられ続けたわ。そうして犯され続けて、いつの間にかまた気を失って、起きたら今度はね、ビデオに撮られてた。前の晩の映像を見せつけられながら、また何度も犯されてたわ。あの夜さ、あなたは最初、私と一緒に帰ろうとしてたじゃない？帰る方向が同じだからって。そのまま一緒に帰ってたら、私もこんな目に遭わなかったのにね。まあそれも結果論だけどね。それでね、ようやくやり終わって、ドロドロに汚れた私にあいつらは言ってきたの。この映像をネットに流す。それが嫌ならまたセックスの相手をする。それも嫌なら代わりになる女を連れてくる。どれがいいかってね。答えはもうさっき言ったも同然よね。さあ、これがずるい話。で、ごめんなさいね。まだ続きがあるわ。私ね、あなたのことがずっと前から、今までね、大好きだったの。髪の長さや服装とかね、あなたの好みに合わせてた。大学もあなたと一緒のとこに行きたくて、志望校も変えた。あなたが私のことを異性としてではなく、幼なじみとしか見てないことも分かってた。それでも一緒にいたかった。いつも一緒にいられればいつかはって思ってた。それなのにあなたには彼女ができた。私とは何もかも正反対の彼女。これでさ、ひまりが嫌な女だったりすればまだよかった。でもひまりってね、本当にいい子すぎるのよ。女の目から見ても嫌味が全くなくてさ、ひまりもあなたのことを好いてるのが本当伝わってきてさ、こんなの応援するしか。諦 諦めるしかできないじゃない。さっき言ったあの日の夜だって本当はあなたと一緒に帰りたかった。何かの間違いが起きるなんて思ってなかったけど、一緒に帰れるだけでもよかった。だけど諦めた。あなたたちの仲を応援することにしたの。そしたらさ、その後にさ、見ず知らずの何も知らない、それも複数の男たちからぐちゃぐちゃに犯されましたってさ、あんまり過ぎないかな。散々犯された後にね、シャワーには入らせてもらえたの。そこでね、この長い髪にたくさんまとわりついた精液を洗い落とすのってすごい大変だったのよ。あそこもさ、何度も何度も何度も中出しされたから、何度も何度も何度も洗ってかき出してた。そうやってなんとか身支度整えてさ、やっと解放されるって時にね、そのシャワーシーンすら盗撮されてたの。その映像を見せられて別の女の子連れてくることを念押しされたの。最初はね、別の女の子なんて連れてくる気はなかったわよ。とにかくあの場から逃げたい一心で。でもネットで晒されたり、また犯されるのも嫌で、ただそれだけで出た答えだったの。でもね、それから日が経ってあいつらからも催促の連絡が何度も来て、次第に思うようになったの。どうして私がこんな目に遭ったのだろう。どうして私が悩まなきゃいけないのだろう。私は悪くないのに。